2013年の太閤節、アドベントの第2の主の日を迎えました。本日はキリストの到来を待ち望む者の生き方と、そのゴールの彼方にあるものを示されます。旧約聖書のアモス書の御言葉が与えられています。預言者アモスの時代は、言うなれば私たちの約20年ほど前の、いわゆるバブルと言われた時代にそっくりな時代でありました。景気はとても良いようでありながら、商売繁盛で大いに世の中が盛り上がっているような時代でありましたが、しかしその盛り上がりの陰で、繁栄の陰で、実は正しいものが金で、貧しいものを靴一足の与えで売り買いすることが平然と行われており、それを一般の民、民衆、普通の人々もほとんど見て見ぬふりをしているようなありさまでした。アモス書2章のところにそれが記されておりますが、こうも言われています。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げていると。彼らとは誰のことでありましょうか。己の欲望や快楽を第一として追求する者らであります。当然当時の権力者たち、金持ちたち、特権階級の者たちが真っ先に挙げられるでしょうが、その人たちだけではきっとないでしょう。いわゆる普通の人たち、一般庶民と言われる人たちの中でも、このことは広がっていたと思われるのです。弱い立場の人たちを踏みつけにする、それは何も圧倒的な権力にあるものが社会的に弱い立場の人たちを踏みつけにするという、こう二極化した、単純化した構図では多分ないんです。それぞれの階層の中で必ず下のものを見つけて、そしてそこに踏みつけにすると言われている事柄が何らかの形で行われていく。社会全体の中でそれがさまざまな立場や階層の中で起こっていたと見るべきでありましょう。ある者は土地を買い叩いて奪い取り、金がないとなると途方もなく高い利子をつけて貸し付け、そしてそれも返せなくなると身ぐるみ剥ぎ取っていく。悩む者の道を曲げるとも言われております。悩む者、迷いを覚えたり弱さを抱えているものであります。その者に正しい道、あるいは立ち直っていく道、回復していく道を示して助けるのではなくて、道を曲げるのですから、不正をそそのかし、 痛みや悩みから逃避する道を、例えば現代で言えばドラッグに誘うとか、酒や博打に誘うとか、不道徳な道や不正行為に誘ってゆく、悩む者の道を曲げていた。さらにもこう言われています。父も子も同じ女のもとに通い、私の聖なる名を汚している。これはいわば娼婦のもとに通うということではもちろんあるでしょうけれども、おそらくこれは当時の偶像の異教の神々の神殿に、神殿娼婦や神殿男娼と言われる人たちがいたのです。そしていわばその偶像の神々を礼拝しに行くことイコール、その神殿娼婦や神殿男娼との不道徳な交わりをそこに持つということになる。さらには、まことの神の神殿も汚され、礼拝する場所が弱い立場の人たちから七に取り立てた衣を広げ、取り立てたブドウ酒を飲んで騒いでいるというのです。いわば神殿が、神を礼拝する場所が、分取り品をみんなで分かち合い、それで酒を飲んで喜び合っている場所になる。弱い人たちから踏んだくって。神はこのような状態の世に対し、預言者を起こし、そしてもう一つ特徴的な言葉があるんです。若者の中からなじる人を起こした。若者の中からなじる人を起こした。なじる人というのは、民数記という聖書の旧約聖書のところに定められているのですが、神の御前に清く正しく生きることを誓うものです。若者たちと言われているのは、若者たちが持っている独特の潔癖さがきっとあるんでしょう。神様の前に本当にいわば大人の世界の裏も表も分かって、妥協的にうまく生きていくというのではなくて、本当にまっすぐに神様に向かって生きていこうとする若者らしい、この潔癖さ、まっすぐさの中でなじる人になろうと決意するんです。そしてなじる人になるということは、それは祭司の前でそういう一つの制約をすることになるはずなんですけれども、頭にカミソリを当てない、ですから長髪になるのです。髪の毛がどんどんどんどん長く伸びていきますし、それから食事の席で出されてくるブドウから作られたもの、特にブドウ酒を飲まない。ブドウ酒というのは、今の私たちでいう嗜好品のブドウ酒とは少し意味が違っていて、ある意味ではごく普通に食卓に出てくる飲み物ではありますが、ただしブドウから作られたものを一切口にしない、飲まないということをするのです。それは単に酒に酔うようなことはしないという意味だけではありません。ブドウに象徴される農耕文化に根ざしている偶像の神々に対する農を意味していました。私たちのイメージでは、それほどブドウやブドウから作られるブドウ酒が何かそのまま豊穣の神々と言われる、このよく、考古学博物館などに行きますと、 胸と腰がどんどんと大きな偶像の神々がいますね。いわゆる豊穣の神といいます。たくさんの実りを与えてくれて、たくさんのこの家畜やそして子孫を与えてくれる、そういう偶像の神があるわけです。そういう偶像の神とブドウ酒やブドウとがストレートにつながるとはなかなか思いにくいのですが、しかしこの聖書の世界の土着のカナンの民の中で、このブドウやブドウ酒がそういう偶像の神々を礼拝するときに用いられていたことが考えられるのであります。ですからブドウから取れるものを一切口にしないというのは、そういう偶像神に対するノーを意味しています。つまり神様に対してどこまでも誠実に正しく清く生きたい、生きよう、それを身をもって表すわけです。ですからみんなで食卓を囲んで、そこにブドウ酒がピッチャーか何かに入れられて、グラスに杯にこうみんなでこう振る舞われていくときに、いや自分は結構です、私はなじる人ですと言って断りを入れることになるわけです。こういう若き清き志を持ったなじる人に、このアモスの時代は人々が酒を飲ませる。まあそんなこと言わないで飲もう、そう言ってその志をくじいていく。預言者には預言するなと命じる。当時の社会は表面的には物はよく売れて商売繁盛、世の中は繁栄しているかのようでありながら、深い罪の影が足元から広がって社会を蝕んでいったのです。そこには平気で嘘をつくことが起こってくるし、人を陥れることが生じてきますし、人が傷んでいたって苦しんでいても平然とすることが起こるわけです。そういう中で立てられた預言者アモス。アモスは神から授かった言葉を人々に語り伝えていきます。世の権力者にも何も恐れることなく語ると同時に、一般の何の権力もない民衆、普通の人たちにも語りかけていきます。神は言われる、私を求めて生きよと。これは裏返して言うならば、今世の高き地位や権力ある者も、平凡な民衆であり普通の一市民である者も皆、上も下も己の欲望や快楽を第一として追求していく生き方をしているならば、それは生きるということができなくなることなのだ。どんなに快適な暮らしをし、うまいものを食らい、良い着物を身につけ、文化や芸術を愛好しようとも、その本質、その根本にあるものは、神を神とせず、己を見えない偶像と化して、自ら神のようになってしまうことではないか。まことの神は、スバルを作り、オリオンを作り、闇を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼び集めて地の表に注がれる方。この己の欲望や快楽をひたすらに追求していき、自分が作られたものであることを見失い、自分が何でもできる神であるかのように思い込んでいくときに、人は傲慢になり、無慈悲になり、そして無神経なものになる。それをアモス書では、 正しいことを地に投げ捨てる。訴えを公平に扱う者を憎み、真実を語る者を嫌う。弱い者を踏みつけ、効能を取り立てる。正しい者に敵対し、賄賂を取ると重ねて言われています。そこにあるのは、人が傷んでいようが、悲しんでいようが、困っていようが、何も感じない。平然としておられる。その鈍感さ、その無神経さ、そこに罪とトガトがあると預言者アモスは明らかにしている。確かに、ストレートな暴力的な悪において罪は明確に現れることがある。がしかし、同時にその無神経さの中にも罪ははっきりと現れてくる。それを悪い時代だというのです。だから、そのような時代にあって生きよ、生きることを求めよと呼びかけられている。それは人間アモスの言葉ではない。あなたを作った方が言っていることだ。生きよ、すなわち善を求めよ。それこそがあなたを作った方の前においてその方が求めておられることであり、喜ばれること、読みせられることだ。善を求めれば、おのずと悪を憎むことになる。正義を貫くことになる。それは町の門と言われる公式な裁判の場において、賄賂を受け取ることなく、裁きを曲げずに、不義は不義として裁くことになる。それで不利益を被るかもしれない。地位や立場を失うかもしれない。その戦いの中で生きていかなければならない。それを人が人に向かって、これが道だ、これが生きる姿だと言って、訓示し、あるいは迫ることなどはできない。なぜならば、言う側もろくにできないから。それを教える立場の者も、言っている内容を実践しているかといえば、ろくにできない。そういう中で人に対して、正義を貫け、戦え、まっすぐに生きよ。どう言えるだろうか。本当にそれが人を説得する、あるいは人を納得させる言葉になるのだろうか。あなたが言ってることと、あなたがやってることは違うではないか。もしそう言われたら、ぐうの音も出ない。立つ瀬がない。しかし、善を行え、悪を憎め、真実を語れ、そう言っているのは人ではない。人を作った方だという、この世界を、天空に輝くスバルを、冬の夜に輝くオリオンを作った方だという、不利益を被ってでも、己の作り主なる神を求めて、善を求めて生きる者に、神は約束して言われる。万軍の主なる神が共にいてくださる。それが本当になるのだと。口先だけで、お体裁だけ信仰的に装っている者たちも同じことを言っていた。万軍の主が我らと共におられる。万軍の主が我らと共におられる。中身が何もない。 しかしスバルを作りオリオンを作りあなたを作った方が言う、いや命じているのだ。正しく生きよ。万軍の主がそう言う。預言者アモスからさらに遡ること100年。旧約聖書には3つの預言者のが現れる時代があるんです。一番最初に現れる預言者たちというのは、実は預言書という書物にはならないんですけれども、エリアとエリシャという2人の預言者です。それが一番最初で、2番目のところに今のアモスとかホセア、イザヤとかミカがいます。で、最後の3つ目の方にエレミアとかエゼキエルとかいう大きな書物を残している預言者がいる。この 1,2,3 とある中の今真ん中にアモスがいるんです。そこから100年前です。エリアが有名ですけど、その弟子のエリシャ、イスラエルの隣国アラムという国の軍勢に攻め込まれて苦しんでいる時代でした。敵軍が、アラム軍が攻めてくるときに、エリシャはいつも神様からそのアラム軍の進軍ルートを教えてもらって、イスラエルの将軍に、今度はアラム軍があのルートでやってくる、いや今度はこっちのルートでやってくる、それを教えて、その度ごとにイスラエルの軍はそれに対処して立ち向かって押しとどめていった。攻め込んでいこうとするアラム軍はやることなすこと全部塞がれていって、一体なぜこんなことになるんだ。まあスパイでも送り込んだんでしょうか。一生懸命調べていったら、どうやら神の人エリシャという人が片っ端からこの自分たちの行動を教えていると。そこでアラムの王様はですね、業を煮やして、このエリシャというこの情報源を潰そうとしたわけです。そしてエリシャが滞在していた町をですね、夜のうちに一気にこのアラムの大軍が押し迫って包囲してしまいました。夜が明けて朝早く、エリシャの召使いが外に出て開けてみてみたら、なんと町の周りをアラムの大軍が覆い尽くしているではないか。この召使いは仰天し、震え上がってご主人であるエリシャのところに慌てて行って言いました。ああ、ご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと祈った。主なる神はその従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。このエリシャから100年の後、預言者アモスも言いました。万軍の主なる神が、その神を求めて生きようとするときに、善を求めて生きようとするときに、どのような迫害や苦難を受けることになっても、それでも、この万軍の主なる神が共にいてくださるのだ。真に悔い改めて神の求めたもう生き方を実行していくときに、あるいは神は憐れんでくださることもあろうと最後に言われている。何か心もとない言い方であります。しかしこれは当たり前に、当然のごとくに、この万軍の主が 火の馬と戦車がエリシャをの周りを囲んだごとくに、我らの周りを囲むのが当たり前に当然のごとくにあるのではない。誠実な悔い改めのあるところに、あるいはという言い方で一方的に神の側にイニシアチブ、主導権があるものとして、私たちはその憐れみをいただき、守られ強められ耐え抜く力を与えられる。新約聖書の御言葉、テモテへの手紙の2の今日の御言葉は、送り主である使徒パウロが、いわば弟子でありパートナーであり大切な片腕であった若き伝道者テモテに向かって言っている言葉であります。しかしそれは非常に重い言葉となっている。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、おごそかに命じますと。おごそかに命じる、それは権威を持ってということです。人間パウロが命じているのではない。神の御前で、キリストの御前でとは、その権威のもとにです。その名をもってと言い換えてもいい。しかも、キリストの再臨と来たるべき御国とを思いつつという。つまり、ゴールの先を思いつつということであります。この手紙の送り主、使徒パウロは、フィリピの信徒への手紙などで、私たちの信仰者の人生をマラソンに例えている。一生懸命に走っている。懸命に走っている。でもそれは、当てどもなく走るのでは決してない。明確なゴールに向かって我らは走っているのだというのです。そのゴールは、キリストが再びおいでになるときに、再臨の時に迎えるゴールであります。それはこの罪深く有限で痛みとうめきに満ちているこの世が終わりを迎える時であります。神の裁きがなされて永遠の神の御国が来る時、そのゴールの彼方には全く涙を拭われ、大きな幕や天幕の中で神様と一緒にいるような、そんな御国を憧れ望み見つつ、おごそかに命じると言われる。預言者が人間の言葉として語るのではなく、神から預かった尊い御言葉を語っているのだというのと同じであります。何を命じられているかといえば、御言葉を述べ伝えよということでした。御言葉、神の言葉を述べ伝えよ。誰に向かってか、隣人に向かって、世に向かってであります。古の預言者がエリア、エリシャ、イザヤ、アモス、ホセア、ミカ、エゼキエル、エレミア、そしてさらにたくさんの預言者たちが、国を支配する王や権力者たちに恐れることなく神の言葉を語ったように、また何の肩書きも権力もないごくごく普通の庶民に向かっても語りかけたように、そして親しい友人や知人たちにも語りかけたように、私たちの御言葉、すなわち神の言葉を述べ伝えよという、それは折が良くても悪くてもだと言われる。つまり向き合う相手といい関係ができて素直に自分の言うことを聞いてもらえる時ばかりではない、厳しい緊張関係の中にあって、こちらが願うように聞いてもらえるかどうか不安や恐れがあるときにも、 自分がその言葉を語ることによって不利益を被るという可能性が大であるときにも、それでも神の言葉を伝えることに励めと命じられる。命じられるというのはおすすめではありません。命じられているのです。命じられるだけの関係というのを私たちはキリストの計り知れない犠牲をもっていただいているからです。それは何か命じるというときに、上の権力にある者が下の者に向かって一方的に強圧的に威圧的に強制的に命令する命令では断じてありません。喜んで従う招きとしての命令です。最もよくそれが現れているのがモーセの十戒です。律法の代表として有名ですが、あの十戒、何時我のほか何者も神とすべからず、何時何の偶像をも刻むべからず、何時主の名をみだれに口にあぐべからず、何時安息日を覚えてこれを聖とせよ、何時父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時隣人に対して偽証するなかれ、何時むさぼるなかれ、あの実戒です。何々するなかれ、何々してはならないという戒めも、実は上から下に向かってこうしろと命令し、何かそこに縛りをかけるようなものでは決してない。ヘブライ語の語法では、何々するはずがないという意味が込められている。すなわちエジプトの奴隷状態から救い出されたという、とてつもない救い恵みをいただいてしまったものとして、神ならぬものを神とすることなどするはずがない、そういう意味で神ならぬものを神としてはならないと言われている。偶像を刻んでもならない、神の名を乱れに唱えてもならない、父母を敬いなさい、殺してはならない、うんぬん、全部そうです。ここで厳かに命じられているのも同じです。キリストがあのゴルゴダで十字架の上でお受けになった苦しみ、その代価が支払われて、私たちはすべての罪を許され、復活の命を与えられるという救いをいただいた。神と断絶していたのに神につなげられた、そういうものを受けているものとして厳かに命じられているのです。時が良くても悪くても、御言葉を、神の言葉を伝えることに励み、必要があれば咎め、戒め、そして励ましなさい。相手の悪いところをただ非難し批判し潰しておしまいにするのでは決してない。最後は励ますんです。先週やりました徳を高めるというのとつながっていて、相手の人が建て上げていく家をがちゃんと建て上がっていくように応援するんです。だから時には咎めなくちゃいけない、戒めなくてはいけない。しかし最終的にはその家をぶっ潰すんじゃないんですね。きっちりと建て上がっていくように励ましていくんです。力づけていくんです。忍耐強く十分に教える。神の言葉を一回や二回や三回ではなく、何度となく、いやもう聞いて知ってるから、もう耳にタコができるほど聞いて知っていると言われても、それでも見限らずに忍耐強く教える。誰も健全な教えを聞かなくなる時が来る。自分に都合のいい話しか聞こうとしなくなる。もう自分が先に決めたあるフィルターを通らないものは全部弾いていく。そういう聞き方をするときが やってくる。いや、そのために語り手である教師も 自分たちの気に入る教師を立てて、自分たちにとって耳障りなことを言うような教師は排除する。これは理屈や理念などではなくて、実に生々しい具体的現実的な教師排斥運動が起こるわけです。現実には、教師の側が愚かであったり、間違ったことをしていたりすることもあります。つまり、非が教師の側にある場合もある。それをどう判断したらよいのか、大いに迷うところでもある。しかし、そこで象徴的に起こるのは、作り話と言われているものです。真理から耳を背けるところに、必然的に生じるのは作り話であります。それは自分たちにとって都合のいい作り話であり、相手を都合よく非難するのにいい作り話であります。嘘がそこに起こる。偽りが、虚偽がそこに織り込まれていく。それは必ずあらわになっていくのです。あらわになるのに時間がかかるかもしれない。その偽りのゆえに、言われのない非難や誹謗中傷を受けて苦しめられるかもしれない。がしかし、なおそこで身を慎み、その苦しみを耐え忍び、福音宣教の仕事に励み、自分の務めを果たせという。今私たちのこの小金井緑中教会が立っているのも、まさにその言葉によって立ったからではないだろうか。我々がこうして毎週日曜日、普通に当たり前に、平和に、快適に礼拝ができている。この教会の枝とせられている。しかしこの教会の歴史の中で、まさしく、今日の御言葉にある戦いが戦われてきている。パウロは、テモテに向かって単に自分が先輩だから言っているのではない。共に神に召され、キリストの尊い犠牲をもって買い取られ、許され、神のことせられているものとして言っている。私たちの信仰の先輩方、先達が、その戦いを引き受け、涙しながらも耐え、踏みとどまって、御言葉を語り続け、神の言葉を証しし続けてきた。その先に我々はつなげられてあるのだという自覚を共に持ちたい。伝道者としてのテモテだから言われているわけではないんです。後半を見ればわかります。それはゴールの彼方にあるものを共にいただくものとして、義の栄冠を一緒にいただくものとして、おごそかに命じられていることをしっかりと受け止めようではないか。使徒パウロのような偉大な伝道者としてのその働きが認められて授かる栄冠ではないんです。悔し砕けし魂を持って、神の御前にぬかずき、そして自分の置かれている生活の場で、自分に神が備えたもうたその働きの場で、精一杯信仰に生き、神に対する誠実を尽くしていく。出会う人たちに、嘘のない真実な神の言葉を伝えようとしていく。それがどれだけ、成功したかとか、どれだけの成果を上げたかという問題ではない。 その成果は主ご自身のご支配の中で必ず主ご自身が実現してくださることであった。今日ここで創立48周年を迎えようとしている私たちのこの教会、ここにつながっている私たちが、どうして今自分がここにこうやって身を置いているだろうか。10年前、20年前にはとても想像もつかなかったはずであります。あるいは30年前。にもかかわらず、こうやって私たちは今一緒に本当に喜ばしい礼拝を守ることができている。ここに神のご支配が本当に実現してあるということを私たちは確信できるのではないか。ということは、今自分の置かれている状況の中で御言葉を述べ伝えよ。アモス書の言われているように神の言葉を伝え、そして善を行えと言われていることを自分の持ち場の中でやろうとしたら、大変な不利益を被らねばならない。あるいは様々なバッシングを受けるかもしれない。あるいは言われのない誹謗中傷を受けるかもしれない。ネガティブな嫌なことばっかりが起こるかもしれない。が、しかし、私たちは、主なる神のご支配を、今、ここでこうやって礼拝を守れている事実をもとにして確信する。だから、この命ぜられていることを、しかと受け止めて、そしてそれに応えたいと思う。私たちはクリスマスを待ち望むこの待望の時、それは同時に主の再び来たりたもう時を目指して、信仰生活のゴールを目指して、ひたすらに御言葉を述べ伝えて走り抜いていくものとなる。私たちはゴールの彼方に備えられてある栄冠が、こんな自分のためにも備えられているのだと告げられている。信仰弱く、自己嫌悪の塊になってしまうような私たちかもしれない。愚かさと弱さを抱えて、御言葉通りにとても生きることができない、そんな自分を抱えているが、今、この十字架のもとにぬかずきつつ、ここに思いを新たにしたい。そして預言者と同じ使命を、ただただキリストの憐れみと恵みのゆえにしっかりと、そして臆することなく果たしていきたい。助けを祈りつつ歩み始めましょう。